清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。松村は町田農林大臣に言われ秘書官を引き受けることになった。松村が秘書官となった昭和 4,5 年は大豊作による豊作基金であった。米価は150キロ14円までに大暴落。小作人たちは娘を売ったりわらびの根を掘って食べたりして飢餓をしのいでいた。米価は大正から昭和の初めにかけて変動が激しかった。しかもだんだん相場師による投機的傾向が強まっていた。米が不足すると買い占めや売り惜しみが出て価格が暴騰、豊作になると暴落する。このために生産者だけでなく消費者も困っていた。大正7年の米騒動はこのようなことによる人心不安が原因だった。米騒動で寺内内閣が倒れた後、原内閣は米穀法を制定した。米を投機の対象から取り除くとともに、政府が米の安い時に買い入れ高い時に売り出すことによって米価の安定を図ろうとしたものである。ところが政府が売り買いする時の基準をはっきり設けていなかった。そのため総選挙のための人気取りの買い上げであったり、農林大臣の選挙区の米だけが大量に買い上げられたりして清掃の道具に使われる弊害があった。さらに台湾や朝鮮の開拓が軌道に乗り、外国産の米の輸入が増えた。米価は下落する一方で農民の生活は苦しかった。特に小作人は高額物納の小作料を地主に納めなければならなかった。耕作する権利も不安定であった。この小作料についてはだいたい地主、肥料代、小作人がそれぞれ収穫の3分の1ずつの割り当てとなっていた。中には地主が6割もの小作料を要求し、小作人は4割の中で肥料代や生活費を賄わなければならなかった。このような状態であるから小作人たちは地主に小作料を減らしてほしいと哀願の葬儀を起こし、それが年々増えていた。大正6年には85件であった小作葬儀が大正14年以降2000件台に上っていた。国民の命をつなぐ尊い食料を相場師の道具として投機の対象にしてはいけない。なんとかして米国取引所を潰さなければならない。それには米を政府の管理下に置くのが一番効果的だ。代議士になる前から言っていた松村は早速この問題に取り組んだ。そして町田農林大臣と相談し、立政米価方式を採用した。これは毎年米価に一定の基準を作成して告示し、これを中心に下値1割5分と上値2割との間に米価を泳がせ、下値から下がったら政府が買い上げ、上値から上がったら売りに出るという農民の生活の安定を図って打ち出された対策である。これが元になって米は国家統制への道を歩み、現在の食感制度が生まれるようになった。後年食感の赤字のために自由米構想が出たとき、松村を中心とした審議会が1年間の審議を繰り返して食感制度を守り抜いた。国民の命をつなぐ尊い食料を 商売の対象にしてはならない。彼の信念は後々まで少しも揺るがなかった。政治家として活躍していた松村に思いもかけぬことが起こった。2月頃から妻が胃の痛みを訴えた。胃がんであった。早速手術したがもう手遅れであった。がんが胃全体に転移して手がつけられない状態にまで進行していた。そのまま食道と胃をつないで退院してきた。彼はこのことを手紙で長男の正直に知らせ、他の子供たちに固く口止めさせた。妻の両親や親戚の者たちにも密かに知らせた。4月に入ると胃の痛みが薄らぎ、わずかながらも3度の痒が胃に収まるようになった。長女の花子が専門学校に入学し、その入学式に付き添っていった。しかし花子が座席から何気なく父兄席を見やり、びっくりするほど顔色が悪かった。それから10日ばかり経った日、彼は妻に言った。いつもいつも母さんに苦労をかけさせている。一つ、明日は江ノ島でも行って遊んでこようか。長くない命、苦労ばかりかけさせ、何一つ楽しい思い出を作らなかったことへの思いやりであった。家族揃って出かけた江ノ島は、復興祭でにぎわう東京の暖かさに比べ、風が強くて寒かった。寒いわね。こんなに風が強いとは思わなかった。妻は進むを背負っていた。家族がうち揃って遊びに出かけることはめったになかっただけに、子供たちははしゃいでいた。貝を拾ったり、弁財天にお参りしたり、岩場で弁当を食べたり、楽しい行楽の一日だった。江ノ島に行ってきてから妻の病状が悪化した。食べ物が胃に収まらず激痛を伴った。みるみる痩せ細っていった。江ノ島に行ったのが悪かったのかな。海風に当たって良くなかったのかな。彼は子供たちの前でしきりにつぶやいていた。4月28日、妻は再入院した。こんなに痩せていくなんてどんな病気なのだろうか。妻が腕を出してしげしげと眺めるたびに、松村はそっと布団の中に入れてやった。元気を出しておいしいものを食べればすぐ太るよ。8月10日、ついに妻はこの世を去った。わずか半年の夫婦生活であった。夫婦揃って江ノ島へ行くもんだから、弁天様が焼き餅を焼いたのだな。弁天様は独り者だからな。彼は悲しみに打ち沈んでいる子供たちの心を引き立てるように言った。お前たち、江ノ島に行くときは一人で行けよ。松村の言葉に答えるものはなかった。専門学校に通っている花子と小学生のとし子だけが東京に残り、他の子供たちは民のもとに預けられた。高校生の正直と女学生の春子のほかは幼い子供たちばかりだった。次男ジョージは9歳、三男幸四郎は6歳、そして末の進むは3歳であった。民は幼い子供たちの養育に忙しい日々を過ごしていた。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。